ちは世界から。皆さんこんにちは。結婚相談所ララストーリーの須坂るみです。
アシスタントの菅千奈美です。るみさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は世界を舞台に活躍する日本人の方の婚活を応援する番組です。さあ、るみさん、最近はプライベートどんな感じですか？
プライベートはそうですね、あ、うち娘ちょっとバイオリンやってる。
お、素敵。
うん、けど、そう、まあ、牛歩の歩みなんですけどね、全然、進歩しないねっていう。でもまあね、好きだから、何かを一つずっと続けるっていうだけでも大事なことかなと思って、もう全然練習していかないんですけど、そのまんまレッスンに行って、またね、バイオリンの先生にすごくなんか恵まれてて、もう全然練習していってないのに、はい、ああ、今週は頑張ったんだねって。どんな弾き方を弾いても褒めてくれる先生なんでね、その先生のおかげで細々と続けてて、なんか、ああ、もう私ピアノをやってて6年間でやめちゃったので、それを考えると、娘4歳からバイオリン して今11歳で、なんか、よう続けてんなと思って。
長いですね。
最近、なんか、ああ、もうなんか続けることに意味があるなと、ちょっと最近思った次第です。
うん、そうですね、続けるって大変ですからね。
そう、一、うんうん、個のこと、一個だけなんですけどね、バイオリンしか続けてないですけど、そう、バイオリン始めるときに、超下心で始めたんですよね。4歳のときに、同じ幼稚園に行ってた同じクラスの男の子がバイオリンを3歳からやってる男の子がいて、その子が大好きで、
はい、それで始めた？
そう、その子と共通の話題が欲しいから、
かわいい。
そう、私もバイオリンやりたいとか言って、3歳から言ってたんですけど、いやいやいやいや、もうバイオリン、その安くないので、すぐ飽きられたら、泣けてきちゃうから、ちょっと1年放置してたんですけど、4歳になった時も、バイオリンやりたい。ママ、バイオリンやりたい。
やりたかったんだ。
じゃあまあ一年言い続けたから、じゃあやろうかっていうので。
そして11歳の今でも続けているって。
はい、細々と続けてますね。細く長く。うん、
いや、それが一番長く細くね。
ね、何か一つのことをなんかやるのはいいかなと。うん、今最近本当に、あ、続けることに意味があるなと。
はい。
思って。まあでもね、婚活はずーっと細く長く続けてもらうと困るんですけど。
そっか、婚活の場合は、はい、そうか、そうですね。
お尻を決めて、
はい。
サクッと終わらせて、うん、一日でも早く幸せな結婚生活を送っていただきたいなと思うばかりです。
はい、わかりました。それでは、今回の本題に行きましょうかね。はい、はいはい、今回はどのあたりのお話になりますかね。
そうですね。うん、よく、入会の面談の時に、ララストーリーさんの会員さんってどんな人が、
はい。
いらっしゃるんですかっていうのは、もう毎回聞かれるので、
その気になりますよね。
はい、うん。したいと思います。
はい。
で、まあ、ララストーリーは、まあ、ホームページにも書いてある通り、海外駐在員、海外在住者と日本在住者の方のご縁をつなげるのがメインのお仕事で、で、これを言うと国際結婚相談所ですかってよく聞かれるんですけど、
はい、
基本的には本当に日本人、
うん、
日本人で、海外在住者の方と日本在住の日本人を、のご縁をつなげるのをメインのお仕事としております。そこが一番得意分野です、ね。
うん。
で、17年前もスカイプでお見合いをしてましたね。スカイプありましたね。今もありますよね、スカイプ。
今もね、多分細々あるとは思うんですけれども。
まあ、ズームがね、メインになっちゃったんですけど。うん、なので、コロナになった時に、
はい、
それがズームになっただけ。で、まあ、コロナ禍はもう本当に国内在住者同士もズームのお見合いになったので。
そうですよね。
そうなんです。で、まあ、うち的には、いや、うん、やることは変わらんねっていう感じでした。うん、昔からスカイプでお見合いしてたので。
はい。
はい。やることは全く変わらず、うん、もうよく聞かれました。ズームってどうやってやるの？ オンラインでのお見合いってどうやって進めていくの？みたいなのは他の相談所から、よくご質問を受けましたね。
そっか、確かに、その形で、ね、基本やってない相談所
そう
の
なんです
方
よ。
が多かった
多
です
かっ
も
た
ん
ので、
ね。
はい。お見合いといえば、も
ああ。
う、ホテルのラウンジとか、ちょっとおしゃれなカフェとかで、
はい。
対面でやるものっていうのを思ってたら、あれ、コロナになって、対面ダメじゃん。
どうしましょうってなりますよね。
強制的に、オンライン、全部オンラインに切り替わったので、オ
そっ
ンラインお見合いっ
か。
てどうやってやるのっていうご質問はすごい、あらゆる方面からご質問がありましたね。
なるほどね。その点、もう当時から外国の方と日
そうなん
本
で
の
す。
方をつないでるわから、
まあ、
外国の
私た
方という
ち
か、
的には、全く、変わらず、何も変わらなかったです。スカイプがズームになっただけですね。
なるほど
はい。
ね。そっか
そう
そっ
なん
か。
です。で、ま、うちは海外在住者って言ってもそうですね。大学を海外で卒業された方が、そのまま就職されている人もいれば、日本の会社に就職して、駐在員として、今、海外在住者っていう方もいたり、あとは海外で起業されて、ずっとこれから先、まあしばらくは海外生活ですっていう人ですかね。あとは海外と日本と半分半分でお仕事されてる方もいらっしゃるので、はい。なんかいろんなバージョンがあります。あとはもう国際機関に勤めてらっしゃる方もいます。
結構、キャリア的には、なかなか素敵な方が多いで
そうです す
よ
ね。
ね。
プロフィール上はすごくとってます。もう本人も素敵ですよ。ごめんなさい。ちょっと語弊がありました、今の言い方。プロフィール上も素敵な方だし、もうご本人も本当に海外にいるってだけでちょっと婚期を逃してしまったってだけなので、はい。素敵な方が多いです。男女ともに。今は本当に女性も、もう会社がもう独身だろうが女性だろうが気にせず海外駐在にさせるので、ね、海外でキャリアを積んでっていう会社が多いので、はい、女性の方もたくさん海外駐在としていらっしゃいます。なので、この間、スペインに駐在してる女性さんがいたんですよね、女性会員さん。その方は、九州在住の男性とご成婚になったんですけど、男性が会社を辞めて、女性のスペインに赴任をする。まあ、一緒についていく。っていうバージョンもありました。
すごい。その男性の方はご自分の会社を辞められたんです
そうです、そう
か？
です。会社員として勤めていた会社を辞めて、女性の、住んでるスペインに、日本人同士ですよ。じゃあ僕が会社を辞めるよって言って、女性の住んでるスペインに行った。そこからまたすごい話があってですね、女性が自分の会社に、言ったんですって、結婚の話を。結婚することになってって。旦那さんはどこにいる人っていう話になって、いや、日本、九州に、で、会社員やってたんだけど、仕事を辞めて、ついてきてくれることになった。って言ったら、女性の会社が、じゃあ、旦那さん雇うよって、言ってくれたんですよ。すごくないですか？
私もだから会社をね、辞められちゃったから、次じゃあスペインでなんかお仕事探すのかなとかいろいろ思ってたんですけど。
でも本当に最初は、女性が、私が養うっていうか、もうそのぐら
わあ、
い
かっこ
こう、
いい。
心意気というか、そのぐらいの覚悟で、いたんですけど、まあ、女性の会社がたまたま、じゃあ、旦那さんやっちゃおうよって言ってくれたっていう、なんていい会社なの？みたいな。でも多分きっと、ちょうど人員が欲しくて、で、そういう仕事を日本でやってる人が、たまたま来る、みたいな。で、ちょうど奥さん、女性の方はうちの会社で働いてるし、で、まあ、旦那さんも同じ会社で働いてくれたら、辞めないよねっていうのもあったのかもしれないですね。
いやー、それこそなんか前回の話じゃないですけど、ご縁っていうか、そういうも
いや、
のを感じ
もう
ます
本当に、
ね。
はい。 でも意外とそうやって、もう8年ぐらい前になるんですけど、国際機関で働いてるやっぱり女性会員さんがいて、専業主婦になってくれる男性を探してくださいって、来たことがあったんですよ。で、うちに入会する前に南アフリカに赴任されてて、で、1ヶ月日本でこう休憩というか、インターバルがあって、翌月からロシアです、みたいな方がいて、で、もう専業主婦になってくれたら、もう私が稼ぐので専業主婦になってくれる男性、ただし私の赴任先に全てについてきてほしい。っていう、言われて、当時ね、やっぱり8年前だと、ちょっとまだ、専業主婦になってくれる男性、かつ、国外、どこの国に行くかもわからない。ずっと海外っていう生活を許容してくれる男性か、みたいな。大変だなって思って、でも正直見つかる気はちょっとなかったというか、
まあ、難しそうだ
難
なってい
しそうだ
う。
なと思ったんですけど、意外と、婚活中の男性の2%ぐらいはいました。専業主婦になってもいいっていう男性。
2%。
はい、その当時ですよ。その当時、
は
8年前は2%ぐらいいました。
あ。
はい、だから、まあ、自力で探そうとしたらちょっと無理だったかなと思います。だって、100人中98人は嫌だっていう
そうですよ
感じになっちゃ
ね。
うので、そう、2%ぐらいはいて、で、結局見つかったんですよ。シンガポールにいましたね。日本人男性だったんですけど、シンガポールに駐在してる男性が、いや、僕、シンガポールに駐在してるけど、今のこのプロジェクトが終わったら、もう仕事をやりきった。まだ31だったんですよね、当時男性。早いなと思ったんですけど、まあ、もう僕は仕事をやりきったから、じゃあ、彼女のために、どこにでも行く。っていう男性が見つかって、もう本当に、トントン拍子で、結婚決まりましたね。で、またね、デートがね、かっこいいんですよ。彼女ロシアにいて、男性が、シンガポールにいて、で、ヤムチャデートをしに台湾で会ってきました。今はもう世界規模でデートしてる、この人。
もうなんかスケールが違いすぎる。
そう、現地集合、現地解散みたいな。もう現地が、東京から神奈川とかそんなもんじゃないんですよ。ロシアとシンガポールで台湾集合みたいな。
まあ、お互いの中間地点っぽいところを取ったんでし
そう
ょうけ
そう、
どね。
ぽいところですよね。全然中間じゃないんですけど。そう。その二人はそうやってデートを重ねて、で、東京で結婚式したんですよ。親善式で。それ呼んでいただいたので行ってきたんですけど。はい。もうなんか、思い出ですね。そこはもう本当になんか、ご両親からも、まさかうちの娘が結婚できると思わなかったみたいな。本当にありがとうございます、みたいな。
そういうことが起こるんです
そうい
ね。
うことがある、もうご縁って本当に不思議なもので、もうこれこそご縁の何者でもないというか、もう私がどうこうしてまあ、探してきたんですけど、とはいえ、うまくいくかどうかはもう二人なのでね。もう本当に、二人のご縁が強かったから繋がったと思ってます。で、ロシアで一人女の子が生まれたところまでは把握してます。
素敵。
ああ、本当にロシア、ちょっと心配なんですよ。戦争やってるし、ずっ
そう
と。
ですね。
元気かなっていう、時々そう、成功大会した会員さん、仲良くやってるかなっていうのをちょっと思ったりしますね。もう親戚のおばちゃんみたいな。
もう本当そうですよね。もう家族みたい、家族の一員みたいな感じですよ
本当になんか独
ね。
身の頃から知ってるのでね、もうなんか子供が生まれたって聞くとなんか、もうなんか孫が生まれた感じがして、本当よかったねって。
いや、でもそういう話聞くと嬉しいでしょ、ルミさんも。
嬉しいですよね。本当に、会員さんによっては、もう、坂さんがいなかったら、この子が生まれてないとか言われると、もう、嬉しい。もう、でしょって思うけど。だよねって。本当にその言葉が一番嬉しい。で、 50代で結婚された方からも、もう本当に年賀状毎年いただいて、まあね、最初の2、3年ぐらいは、なんとかやってます、みたいなコメントだったんですよね。だけど、3年、4年、5年ぐらい経ったところから、なんか、もうなんか、仲良くやってますのコメントが一言、言われるようになって、ああ、よかった。なんとかやってますから、仲良くやってますになってよかった、みたいな。
皆さん、なんかこう、努力したりっていうこともされてるわけですね。
ねえ、夫婦っていろいろあるじゃないで
い
す
ろいろあ
か。
ります。本当
そう。
いろいろあるから。
外から見ると順風満帆な、なんか夫婦に見えても、あそこは何の問題もなさそうな家族に見えても、いや、中身いろいろあんのよ。
いろいろありますよ
いろい
ね。
ろあんのよ。外には出さないけど。
すごい
でも、
実感こもってる。
いや、もう本当に。でも、それをみんな乗り越えての、ずっと夫婦生活。で、そのうち、やっぱり夫婦ずっと一緒にいると、もういてくれるだけでありがたいなって思うようになる。なんかそこに行くまではいろいろありますよ。
ねえ、そうですよ
元気でいてくれる。もう生きてるだけでいい。うちの旦那はって思ってます。元気で生きてるだけで OK。
いろいろこの辺もね、ネタがたくさん
ああ、
転がっ
もう
ていそ
本当
うで
に。
すけれども。
はい。ちょっともう止まらないんで、やめときましょう。
今日はですね、ララストーリー、どんな方がね、いらっしゃるのかっていうことでご紹介いただきまして、実際にね、成婚された方のね、こんな方いらっしゃいましたっていう紹介もね、していただいて、すごい参考になったんじゃないかなというふうに思います。番組説明欄の方にララストーリーのホームページの URL を記載しておりますので、どんなところかなって気になった方はぜひホームページの方をご覧ください。そして、同じく説明欄の方には LINE 公式アカウントの URL も記載しておりますので、番組を聞いてご感想ですとか、ルミさんにこんなこと聞いてみたいなっていう質問などがありましたらぜひお送りください。ルミさん、ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。